じゃあ一言お祈りさせてもらいます。神様、ありがとうございます。また今月のアダムズリブチャペルもこうした方が豊かな恵みのうちに導いてくださってありがとうございます。また賛美の中にも、またお祈りの中にも、あなたがすでに生きて働いていてくださいますから、ありがとうございます。どうぞあなたがまた御言葉の中にも力と、また恵みと、あなたのまた御心をしっかりと私たちがまた受け止めることができるように、語るものは小さいんですけれども、ここに聖霊様がまた働いてくださるならば、また期待以上の大きなことをしてくださることを信じますから、ありがとうございます。あなたがすべての栄光をお取りください。イエス様の名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。おはようございます。それではお手元のレジュメに従って、少し三十数分ぐらいだと思うんですけども、話をしていきたいと思います。グリコ森永事件も迷宮入りとなってしまいました。犯人は一体どんな人だったんだろうかと。森永製菓というと、こう一つ思い出すことがあるんですけれども、森永製菓の関連会社、森永乳業の事件であって、多分会社にとってはこれはあんまり思い出しては欲しくないことだと思いますけれども、昭和30年、森永の粉ミルクにヒ素が混入して、大騒ぎになった事件がありましたけれども、あるドラッグストアの若主人が、俺はあの時さ、偶然情報を早く手に入ってさ、よし、森永の粉ミルクがダメなら明治の粉ミルクにお客が殺到するぞと、そう思って明治の粉ミルクの方をドーンと大量に仕入れたんだよと。そしたら大笑いと。もう粉ミルクそのものが全然売れなくなっちまったよと。これは笑えないお話です。教訓的ですらあります。三越デパートの信用が落ちた時に、さぞかし、他のデパートさんは喜んでいるのかなと思いきや、伊勢丹側のデパートの関係者がぼやいて語っていましたけれども、いや、そういう部分もありますけれども、いや、デパートそのものの信用が落ちるという面の方が大きいですからねと。これはもう大衆の心理というものは複雑です。いつ、どんなふうに、飛び火をするかわからないと。でマタイの12章の43から45をちょっと読んでみたいと思うんですけども、レジュメの1番、汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのですと。賃貸業のオーナーさんがぼやいて、いや、もうたちの悪い住人でさ、もうようやく追い出してほっと一息ついたと思ったら、さらに悪いのが7人も入ってきちゃって、しかもさっきの追い出したやつも含まれちゃってんじゃねえかよ。これもなかなか笑えない話です。教訓的ですらあります。中学生の頃、友達と一緒に仙台の映画館で悪魔の住む家というハリウッドのホラー映画を見に行きました。中学生の私にはなかなかこれは刺激が強すぎちゃって、夜少しトイレに行くのが難しくなったんですけれども、世界地図を描くことはなかったんでよかったなと思いますけれども、しかもこれは実話らしくて、1974年ニューヨーク州のロングアイランドにある邸宅で、一家が次々とライフルで まあ、射殺されるという、まあ、そういう事件が本当にありました、まあ、世田谷一家殺人事件の、まあ、そんなような類のものだったのかもしれません。犯人は捕まえてみればその家の、まあ、ご長男で、逮捕後家が家族を殺すように命じたと、まあ、そのように、まあ、供述をしています。でそれから、まあ、1年後ですけれども、この邸宅が破格の安値で、まあ、売り出されることになりました。まあ、こんなのはもう事故物件も甚だしいと、つい最近あの神奈川県の、座間市のアパートの一室から、9人の遺体が発見された事件がありましたけれども、あそこまで、まあ、凄惨な事件現場となって、まあ、広く知られるようになった物件というのは、まあ、当然ですけれども、なかなかこれは借り手が見つからないと言います。ですからこれは建物を取り壊して、まあ、新築することに、まあ、なるんでしょうけれども、その場合であったとしても、まあ、日本には宅建法というのなんですけれども、47号の1号というところに告知、まあ、義務といいますか、が、まあ、発生するといいます。でそういう、まあ、日本では50年前に起きた殺人事件の現場の物件も告知すべき、まあ、傷があると、まあ、そういう、まあ、判決例もあって、日本というのはなかなかこういうことに対しては、まあ、厳しいことになるわけですね。あるいは、まあ、さら地にして土地を売る、まあ、選択肢の場合、通常の5割から7割値が下がるとも言われていますけれども、まあ、実際はあんな現場は取引相場なんかあってないようなものです。まあ、相手の多分いいねで応じることに、まあ、なるらしいんですけれども、ちょっと話を戻して、そのロングアイランドの邸宅も、もう破格の安値で、まあ、売り出されることとなったと。そこに、まあ、新しい住まいを探していた、ラッツ夫妻という人が現れ、新聞広告に載っていたこのロングアイランドの、まあ、邸宅を訪ねてくるわけですけれども、案内した、不動産屋さんはこの邸宅で起きた事件について告知をしますけれども、価格の、まあ、安さということに心を惹かれて、この物件を購入してしまったから、これはさあ大変です。これは何たって悪魔の住む家ですから、家の持つ邪悪な力に、まあ、身も心も凍りつくということになって、まあ、映画のスクリーンはもう終始大変なことになっちゃうわけですけれども、このイエス様のお話というのも、もう一度読みますけれども、汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しますが、見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。いや、もう本当にたちの悪い住人でさ、俺もうようやく追い出してもうほっと一息ついたと思ったら、もうさらに悪いのが死にも入ってきちゃって、しかもさっき追い出したやつもニコニコ笑って含まれちゃってんじゃないかよ。まあ、これもなかなか笑えない話で、大変、まあ、教訓的ですらある。でこの、まあ、マタイ12章43から45の、まあ、解き明かしのために、マルコの5章の1節から20節、まあ、このゲラサの狂人の記事を、まあ、理解するのが手っ取り早いかなと思ったりするんですけども、このマタイの5章のお話も、まあ、少し不気味なお話です。 まあ、読んでそのままで、そのもので決して難解なお話ではありません。ちょっと長いんですけれども、レジュメの2番ちょっと読まさせていただきます。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったからである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。イエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われ、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った、私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰ってお供をしたいとイエスに願った。彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたと。さて、イエス様に出会った多種多様な人間の中で、このゲラサの狂人ほど悲惨な存在はなかったんじゃないかなと思います。聖書は多数の悪霊に疲れた男の姿を克明に記しています。彼は枷と鎖で墓場につながれて、しかも何度も引きちぎってはまたつながれると。悪霊は彼を人としてではなく獣と枷しめたと。獣にふさわしいのはまさに枷であり、そして鎖であり、それすら引きちぎってしまうほど徹底した獣へと変わり果てていたと。五章の五節では、彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたと。もう彼が墓場で叫ぶ声はもう獣のうなり声と異なるところがない。彼は人間の言葉さえも失い、もう絶え間なくただ吠え続けると。もう自ら石に体を打ちつけ、流れ出た血を見て獣はますます狂い続けていたと。そんな彼を人々が捕まえて、そこに枷をはめ鎖でつなぎ止めたのは、やむを得ないというよりも、これはもうむしろ当然であったと言うべきです。凶暴な獣はもう撃ち殺されても仕方のないような存在だった。で、聖書はこの男がイエスと出会って癒されるまでの情景を細かに描写をしています。悪霊はイエスに対して豚に、お引っ越しですね、乗り移ることを願ったといいます。で、そのため2000匹ほどのおびただしい豚が崖から湖へ雪崩を打って駆け下り溺れ死んだと、記されていると。悪霊は自分よりも強い霊に出会うと、イエス様の霊は強いですから、自分より強い霊に出会うと そこにとどまることができず、まあ、追い出されてしまうと。そして追い出された霊は新たな住処を求めてさまようこととなる。イエス様が人たちに与えた権威と印、その最たるものは福音書を読むと悪霊を、まあ、追い出す力であったと。汚れた霊を追い出す力と、それが、まあ、福音の力として福音書では賛美されていました。悪の支配から真の神様の支配へと導く福音の力、それはまさしくもう、まあ、人間回復の、まあ、福音に他なりませんし、現代はきっと悪霊や汚れた霊の、まあ、支配する時代である。でイエス様は今汚れた霊に疲れたこの狂人と出会い、彼に対して、まあ、人間回復のようなものを宣言してくださった。そして汚れた霊はもういることはできない、新たな住処を探さなければならない、新しい住処を汚れた豚の中に求めたと。そしてレギオン、多くの悪霊を宿した男がなんときちんと人のように着物を着て正気に帰ってイエスの前に座っていたといいます。これいい話ですね。ところがレジュメの一番のマタイの方はこの12章の45、邪悪なこの時代もまたそういうことになるという、この最初の方のイエス様の例えはきちんと着物を着て正気に帰って座っていた、ハレルヤで、そういう話じゃないわけですね。もう賃貸業のオーナーがぼやいちゃって、いやもう立ちの悪いあいつ住人でようやく追い出して俺ほっとしたんだけれども、そしたら7人も今度は悪いのが入ってきちゃって、しかもさっきの追い出したやつもニコニコ笑って含まれちゃっててさ、教訓的ですらなかなかこう笑えない話です。そうすると12章45、そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪な時代もまたそういうことになるのです。でゲラサの狂人の話と比べると肝心な結末がこれはまるで違っている、まあ逆なんですね。でマルコ5章の方は5章15、まあ、ハッピーエンドですね。5章15、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て、まあ、ハレルヤ、ハッピーエンドである。ところがマタイの方はこれは典型的な、まあ、バッドエンドと言っていいと思うんですけども、この、まあ、謎を解く鍵は、まあ、立ちの悪い住人でさ、ようやく追い出して豚の大群の中にあいつもう引っ越していってくれってよかったと。ところが一方は12章43、44、休み場を探しますが見つかりません。引っ越し先が見つからない。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。現代の社会問題の一つに空き家問題があります。総務省の発表によれば、ちょっと古いんですけれども、2013年、空き家は全国に820万戸存在し、空き家率は 13.5%、まあ、本当かなとちょっとびっくりしちゃったんですけども、イエスはあなたの心の中に住み、そこを私の住まいとするだろうとおっしゃったし、 パウロもまたコリントの教会に対し、あなた方の体、肉体は聖霊の住まい、生ける神の宮ではないか、遊女と交わって悪霊の住まいとしていいのかと、パウロがコリントの教会に訴えてますけれども、教会の中にもそういう意味での空き家問題というのがあるのかもしれません。そこにイエスが住み、心と体が生ける神の宮となっているだろうか。イエス様が黙示録の中でレジュメの最後ですけれども、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい、見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。日本の、クリスチャン人口は 1% と、で礼拝出席率に至っては 0.22%、 空き家率は 99.78%、 これも驚くべき数字ではないでしょうか。日本のクリスチャンは礼拝なんかに行かないんですね。見向きもしない。イエス様が住んでおられるんだろうか、そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、もう掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのですと。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。私が中学生の時に鑑賞した悪魔の住む家は、もしかすると人の心の中にあるのかもしれない。汚れた霊、汚れた霊に代わる新しい主人イエスに対し、もう心の扉を開くことですね。空き家の心を、せっかく悪い霊に出て行ってもらったわけですから、空き家の心を積極的に満たすことです。悪霊、この悪い住人を追い出したならば、空き家のままにせず、常に私たちはキリストの支配に心を委ねようと、おそらくイエスはそういうことを言いたかったんだろうと思います。悪い霊、汚れた霊にお引き取りいただいて、心の中をきれいに掃除し片付けて、ああさっぱりした、それで良いわけではない。汚れた霊に代わる新しい主人、もうイエスの霊に積極的に満たされるように、常にこのことに関心を寄せることが大切ではないか。イエス様は訴えて、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。私たちの心の戸を叩いておられる。けれども心の戸を叩いておられるのは決してイエスだけではなく、汚れた霊、悪い霊も行き場を求めてさまよっていると、このことを決して忘れてはならないんだろうと思います。イエスの霊か、それとも汚れた霊か、どちらに身を委ねるのか、その答えを出すように決断を求められている。決断を先延ばしにして心を空っぽにしておくならば、悲劇的な結末をやがてその身に招くであろう。それが12章44末端、帰ってみると 家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。空き家ですね。もう家は空いている、何だって掃除してある、あ、きちんと片付いている。つまりおそらく現代っていうのはこう決断できない悪い時代ではないだろうか。掃除してもうきちんと片付いた心に、じゃあ今度は誰を迎え入れるのか、決断のできない時代、空き家の時代、家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。それでいいわけではない。出かけていって自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。人々の心は今何かこうアフガンの荒野よりももっと乾燥して、もうカラカラに乾ききって砂ぼこりがこう舞い立つような心の荒野といいますか、魂の荒野をこう目の前にしているような感じがします。日本は今世界最大の自殺大国の一つで、その数年間まあ2万5000人、年間2万5000という数字はなかなかの数字ですけれども、なんかちょっとピンとこないっていう感もあります。東日本大震災の死者が大体1万8450人と言われてますから、9ヶ月に一度あの大地震、巨大津波に日本列島が襲われていると、まあ、自殺者2万5000というのはそういう数になるわけですね。広島に投下された原爆による死者数が12万2000人、5年間に一発ずつ日本列島に原爆が落ちてくるのと同じ数のもう自殺者を出しちゃってるわけですね。アメリカは、まあ、1960年代の初め、もう十数年間にわたる泥沼のベトナム戦争で約6万人のアメリカ兵の命が失われてしまった。今日本でこの平和な時代にわずか2年ちょっとで6万人の自殺者を出している、まあ、こうした実情をどう考えたらよいのか。おそらく私たちは今この一見平和な時代の陰でこう目には見えない戦争に私たちは完全に巻き込まれちゃっている。それは心の戦争、魂の戦争であり、まあ、インナーウォーといいますか、それがもう心の中で始まっている。イエス様は今日も語っておられる。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。マタイ5章によれば、汚れた霊は新しい住処を汚れた豚の中に求めた。そしてレギオン、多くの悪霊を宿していた男が正気に帰り、きちんと着物を着て正気に帰ってイエスの足元に座っていた。彼は汚れた霊に代わる新しい主人イエスをすぐに心の中にお迎えをして献身の姿勢を示している。新しい主人 そしてイエスも彼に一つの使命を与えて訴える。マルコの5章19、20、これ読んで終わりたいと思いますけれども、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち上がり、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたと。レギオン、多くの悪霊を宿していた男がきちんと着物を着て正気を取り戻して座っていたと。なんかこのことは私大好きなんですけども、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。レギオン、多くの悪霊を宿していた男がきちんと着物を着て正気を取り戻して座っていたと。主よ、これこそまた福音の力であって、あなたをまた心の中にお迎えをしたたまものであることを信じますから、ありがとうございます。どうぞまた私はあなたと共に、あなたの心に入ってあなたと共に食事をすると、このイエス様を宿した私たち一人一人ですから、今日もあなたは私たちに新しいまた使命を与えてくださって、主がどんなに大きなことをしてくださったか、それを知らせなさいと。このまた使命によって、私たち使命によって、あるいは私たちの心に決して近づくことはできません。どうぞあなたの御心をこの終わりの時代に私たちが成していくことができるように導いてください。よこして集った一人一人に、あなたのまた大きな恵みと祝福と、またいろんな困難や悩みや、また体の不調や病気を抱え、いろんな私たちは問題の中にもおりますけれども、イエス様の霊が一人一人に祝福を与えてくださいますように心からお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。